岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理課管理第二係長の寺内健也さんにお越しいただきました。寺内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初に、管理課はどのようなお仕事をしていらっしゃるのか教えてください。
はい、まず岡山河川事務所では岡山県に流れる一級河川、吉井川、旭川、高橋川とその支川である金剛川、百間川、小田川の一部の総延長約 103km の区間を管理しています。
はい、
その中で管理課は護岸や樋門などの河川管理施設の維持管理や渇水時の関係機関との水利用の調整、また排水機場や照明車などの機械設備の操作や管理等の業務を担当しています。
はい、
本日は管理が担当している河川の維持管理についてご説明しようと思います。
はい、この河川の維持管理とはどのようなことをしていらっしゃるんですか？
はい、河川は平時の水の利用や河川敷のにぎわいを消失したりや、洪水時に水を堤防からあふれさせずに安全に流すことなど、私たちの生活にとって切っても切れない大切な存在です。
そうですね、
住民の方の大切な財産である河川を守り、安全安心に利用していただくために、平時からはもちろんですが、梅雨前と台風期前の堤防の状態確認や洪水時に水の流れを阻害しないようにするために、河川内に生えている樹木を計画的に伐採し、伐採した場所から再び生えないようにするためにブルドーザーなどによる踏み倒しを行っております。
はい、いろいろなことをしてらっしゃるんですね。
はい、また河川敷に不法に捨てられたゴミの処分、堤防点検、人々が水辺に親しむことができる施設の状況点検、日々の河川巡視、壊れた施設の補修など多岐にわたります。
はい、
また梅雨や台風で大雨が降った際は安全確認のための巡視などを行っています。
もう今お聞きするだけでも、河川に関係するさまざまな幅広い維持管理の業務を担当されているんですね。先ほど寺内さんがおっしゃった中に不法投棄というお話もありましたが、これまさに社会問題に今なっていますよね。不法投棄というのは年間どれぐらいあるんですか？
はい、昨年度は1年間のうちに吉井川で119件、はい、旭川で186件、高橋川で148件のゴミが確認されました。
多いですね。
はい、家庭ゴミや粗大ゴミ、家電などが河川敷に不法に捨てられています。
はい、
河川での不法投棄が多くなると、河川の景観の悪化だけでなく、流れた不法投棄物が樋門などの河川管理施設に引っかかり、有事の際に操作できなくなってしまい、洪水の被害につながってしまう可能性もあります。
それは大変ですね。
はい、また不法投棄は法律により罰則も定められていることから、岡山河川事務所としては警察への通報や捜査協力の依頼、また河川監視カメラによる監視など厳正な対応を行っています。
はい、カメラでの監視も行っているんですね。
はい、実際に警察の協力のもと原因者特定まで至ったケースもあります。
はい、
河川をきれいに保つためにも、不法投棄を発見した際は各河川の出張所へ通報等のご協力をお願いいたします。
はい、
なお近年の不法投棄の件数などの現状については岡山河川事務所のホームページで公表していますので、ご覧ください。
はい、この不法投棄を発見した場合は河川事務所の方に通報をしたらよろしいんですね。
はい、
はい、わかりました。続いて日々の河川巡視とおっしゃいましたが、これはどのようなことをされているんでしょうか？
はい、河川巡視には定期的に巡視区間内を車両による巡視をする一般巡視の他に、堤防や護岸、樋門など対象を特定して詳細に巡視する目的別巡視というものがあります。
はい、一般巡視と目的別巡視があるんですね。
はい、一般巡視はオレンジ色のパトロール車で車上から実施することを基本としており、目的別巡視については目的物の対象に応じて徒歩による巡視を行っています。
車と徒歩とそれぞれ違うんですね。
はい、我々河川管理者は巡視による異常等が見られれば必要に応じて直ちに対応しております。
はい、
また出水時においては出水による異常がないかの巡視も別途行っています。こちらの巡視は氾濫注意水位を超えた洪水や高潮が生じた場合に実施しております。
はい、続いては堤防の点検、あと草刈りとおっしゃっていましたが、これはいつされているんですか？
はい、堤防の草刈りについては堤防の状況を目視により確認できるようにするために河川ごとに5月頃から順次行っております。
はい、5月頃というとちょうど草が伸び始める頃ですしね。
そうですね。
はい、
はい、この除草の延べ面積は3線で約700万平方メートルにもなります。
700万平方メートル、
はい、はい。身近なものに例えますと、はい、イオンモール岡山の店内面積の約28倍にもなります。
イオンモールのもう店内の28倍の草刈りをしているということなんですね。
はい、
大変ですね。
また早島町の面積ともほぼ同様の面積になっております。
作業が大変だということがよくわかります。
また堤防点検は梅雨前と台風期に徒歩により点検を行い、水辺利用箇所の状況点検については水辺の利用が増えると想定されるゴールデンウィーク前と夏休み前に水辺などの点検をそれぞれ年2回にわたって行っております。
はい、堤防点検は梅雨と台風の時期に徒歩で、そして水辺利用箇所の状況点検というのはゴールデンウィークと夏休みの前の頃ということなんですね。
はい、
でこのように点検方法は2種類あるようなんですが、最初に堤防点検について詳しく教えてくださいますか？
はい、堤防点検は事務所職員や専門の知識と資格を持ったボランティアである防災エキスパートまたは巡視業務の方で分担し、国が管理している堤防の延長である約 180km を徒歩により点検を行っております。
180km を徒歩ですか？
はい、点検内容としては例えば堤防のり面の亀裂や陥没、モグラなどの小動物によって開けられた穴で堤防が危険な状態になっていないかなどを確認しています。
はい、
そこで緊急性があると判断した場合はすぐ補修などの対策を行っております。
はい、そして水辺利用箇所の状況点検ですか？これはどのような点検になるんですか？
はい、水辺利用箇所の状況点検は水辺に親しむことができるように河川敷に整備されている浸水階段などの施設について河川事務所職員と施設管理をしている県、市、町、村の職員が共同で河川を安全に利用できるか点検しています。点検内容としては水辺に整備された護岸や階段などにぐらつきが大きな隙間が入っていないかなどを見て回っております。
実際に見て回っているんですね。
はい、こちらについても緊急性がある場合はすぐに補修や注意喚起の対策を行っています。はい、これらの点検はリムリスというデータベースシステムを用いて点検を実施することで効率的に作業を行っております。
この効率的に作業が行えるリマディスというのはどういったものなんですか？
はい、リマディスとはリバーマネジメントデータインテリジェントシステムの略で、河川の維持管理業務を支援するデータベースシステムをリマディスと呼んでいます。
はい、
これらはタブレットや PC 上で過去の異常箇所や工事した箇所の情報を確認することができます。堤防や河川敷、階段、護岸などの現場にタブレットを持っていくことで位置情報やタブレットについているカメラを使用して情報を入力することで簡単に異常箇所の登録、確認することができ、効率的に点検、巡視業務が行うことができております。
この現場にタブレットを持っていくことで位置情報を確認したり、あとはカメラを使用して情報を入力することができるんですね。
はい、
そして堤防の草刈りの話も先ほどされましたが、この刈り取った草はどうされているんですか？
はい、刈り取った草の一部はコスト削減と資源の有効活用の観点から堆肥化を行っており、希望される方に無償で提供しております。
はい、無償で提供しているんですね。
はい、堆肥は家畜の餌や畑や果樹園の草押さえなど様々な場面で利用できるので皆さんに喜ばれております。
はい、喜ばれると思います。
はい、また従来刈り草は処分場で焼却していたので堆肥化し無償提供することで焼却にかかるコスト縮減にもつながっているんです。
そうですね。
なお岡山河川事務所では現在堆肥や刈り草の無償配布は行っておりませんが、はい、今後配布を行う場合は岡山河川事務所のホームページにおいてお知らせをいたします。
はい、わかりました。
なお配布する堆肥や刈り草には数量に限りがございますのでご了承ください。
はい、 そして以前伺ったんですけれども、昨年度実施されていた伐採した木の無料配布の予定はありますか？
はい、現状ですね、未定ですが、配布できる時期になりましたら岡山河川事務所のホームページでお知らせいたします。
はい、こちらも岡山河川事務所のホームページでの確認ですね。はい、それでは最後に何かお伝えしたいことがあったらお願いいたします。
はい、河川での散歩や魚釣り、ウォーキングなどの一時的な行為は誰もが自由に使うことができます。また各河川では河川美化の活動の一環としまして、多くの地域住民の方が参加して河川清掃活動が行われております。はい、この活動を通じて河川環境が美しく保たれるだけでなく、河川環境の保全に関する意識が向上し、不法投棄などのが減少することにより維持管理コストの縮減にもつながると考えております。はい、河川を利用される方は周辺への迷惑行為はやめ、他の利用者とも譲り合って利用していただき、持ち込んだゴミは持ち帰りにご協力をお願いいたします。
はい、これはとても大切なことですよね。
はい、また雨が降った際にはダムからの放流などによって川の水位が上昇しますので、川に近づくことがないように、また川からすぐ離れていただくようお願いいたします。
わかりました。
また雨が降っていない場合でも、上流で雨が降っていた場合にはダムの事前放流などで急激に水位が上昇する場合があります。巡視やサイレン等でお知らせはしますが、最新の情報を収集し十分に注意してご利用ください。
わかりました。
最後になりますが、岡山河川事務所では岡山の川を知ると題しまして、岡山三大河川の特徴や歴史、川に住む生き物などをまとめた情報や防災についての様々な情報等をホームページに掲載しており、毎月放送しているこのラジオに放送についても定期的にホームページにアップしております。
はい、ありがとうございます。
少しでも見ていただく皆様に分かりやすくなるように日々改良を重ねておりますので、ぜひご覧いただければと思います。本日はありがとうございました。はい、
今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理課管理第二係長の寺内健也さんにお話を伺いました。寺内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は12月13日水曜日午前10時40分からと、再放送は12月15日金曜日午後1時30分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。